それでは今日の御言葉をしたいと思います。マタイの福音書の22章の15節から22節まで御言葉を読みしたいと思います。マタイの福音書の22章の15節から22節までご一緒に読みます。はい、
その頃、ファリサイ人たちが出ていて、そのようにイエスを言葉を話しかけようかと思いました。彼らはその弟子たちを連れて、その者たちと一緒に、イエスの御言葉を聞こうとしました。先生、私たちはあなたが信心の中で、真に御言葉を教えて、神の御言葉を教えて、誰をも守らない人たちと共に言いました。あなたは自分の母親を見られないからです。聖霊人を変えたように収めることは一方にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。イエスは彼らの話を知っておられた。無礼な人たち、なぜ私を返すのか。お互いの身につくのか、彼らは私に見せなさい。そこで彼らは誰かを見つかってイエスの時に持っていった。そこで彼らに言われた。これは誰の衝動で、誰かの命令ですか。彼らは彼らのことを言われた。その人に言われた。彼らが彼らのものは彼らに返しなさい。そして神のものは神に返しなさい。彼らはそれを見せて手を離し、イエスを残して話した。
イエス様が神殿で、過ごされていらっしゃいましたときに、その御言葉のようにユダヤの人たちがイエス様の権威について、強制的に質問を持っていました。でその質問はどういうことかと言いますと、納税をするべきかすべきか、その時の、権威者に納税を通して復旧すべきかしないかという大きな問題を持っていたんですね。でこの問題は大変判断の仕方によっては大変危険なものであると思うんですね。イエス様は神様から使われてきた神の子でいらっしゃいます。ですから、ここはですね、ローマ帝国、ローマ皇帝の、この前に服従するわけにはいきませんし、続いて、イエス様はユダヤに生まれた方でいらっしゃいましたので、ユダヤの国の王とし、統治者に対して、ある意味においては服従しなければならない義務もあったんです。ですから質問の内容をちょっと見ますとね、ちょっと複雑なところがありますよね。22章の、最初の1ページ目を見たりしますと、先生、私たちはあなたが真実な方で真理に基づいて神の道を教え誰をもはばからない方だと存じていますというところに、ヘロデ王であろうがカイザル王であろうがあなたは真理に従ってこういうものに服従なさらないでしょうね、ということをですね、念をして、誰をもはばからない、誰も恐れない方だと私たちは存じています。人の顔色を見られない方だとこのように存じておりますが、海外に納めるべきか、税金をどうすべきですかとこのように尋ねているんですね。ですから、イエス様が、カイザルには税金を納めなあかんよと言ったらですね、メシアとして人々が信じていますけども、そこに、人々の反発を買ってしまう。そして、税金を納めない以上、神の民である私たちは、ローマにね、服従すべきではないというふうにですね、熱心にそこの人が言っているようにですね、そういうふうに民族色を前面に出しますと、ここの、ヘロデ島の者たちと、ヘロデ島の目の前で、人たちの前で、ヘロデ王を、この拒絶する、カイザルを拒絶することによって、すぐに捕らえられて、牢へ入れられてしまうんですね。ですから、非常に税金を納めるという答えも、納めなくていいという答えも、どっちを取ったとしても、ユダヤの指導者たちの思惑通り、彼、イエス・キリストは捉えられて、牢獄に入れられる状況だったんですね。まあ、この状況をちょっと少しお話をしますと、当時、ユダヤではですね、4つの考え方があります。まず、第1番目は、ユダヤ民族が神の選民であることを誇りに思う熱心な人たちは熱心党と言われます。 イエス様の十二弟子の中にも熱心党員のシモンという弟子がおりましたように、民族主義者ですね。どうして私たち神様に選ばれた民族が偶像崇拝のローマ帝国に、答えずに支配されなければならないのか。武力によってその世をですね、跳ね飛ばそうという、そういう民族主義者の考えがあったんですね。なぜまで、熱心党員ほど、熱心党ほどですね、熱心党のような立候補者がしない、しないにしても、原則的には、ローマとヘロデに税を納めることは、良いことではないという、そのようなですね、考え方を通っているのが、パリサイ人、パリサイ派と言われています。彼らは神に熱心でありましたので、ね、ローマ、またさらに、カイザー、すなわち、ヘロデ王にですね、税金を納めることは、良くできないということが、パリサイ人です。第3番目は、今度はヘロデとヘロデ党員と言われる人ですね。この人たちは、エドム民族の出と言われますね。カナンの地に昔からいてたエドム民族ですね。でそのエドム民族の中の、ユダヤの名門、ハスモニア家という、そういう家があったそうですね。そこの政党の血筋の権威を持つ者を持っている人たちがいたんです。そして、ローマに哲学して、このヘロデ統治、ヘロデの王様、ヘロデがですね、ユダヤを統治する権限を持ってたんですね。時の権力者のことですね。権力者の流れですね。第4番目はですね、その当時の権力者であります、ヘロデ、要するにローマ帝国に対して、好意的な人たちがサドカイ人と言われるグループ。サドカイ人という人たちは何かと言いますと、貴族階級に属しておりましたので、ギリシャ文化とかローマ文化を非常に愛していたんです。ですから、自分の生活に問題がなければ、この豊かな生活をローマ帝国であろうが、ヘロデ王であろうが、誰が統治していようが、そのような豊かな生活が維持できるならば、こっちでもいいんだという考えを持つのが、これはですね、サドカイ派と言われる人々だと思うんですね。ですから、イエス様を取り巻く環境はね、非常に複雑な状況があったんですね。イエス様はその中でですね、本当に迫られた。カイザルに税金を納めて、ローマ帝国に復旧すべきなのか、それともローマ帝国に反発してですね、そしてユダヤ民族として独立すべきなのかという答えを強いられたんですね。でそういう言葉、そういう内容の言葉がですね、たくさん聖書の中に載っています。まず、ルカの福音書の20章の20節に、さて、機械を狙っていた彼らは、義人を襲った患者を送り、イエスの言葉を取り上げて、総督の支配と権威にイエスを引き渡そうと、これに図った。さらに、ルカの福音書の23章の2節に、そしてイエスについて訴え始めた。彼らは言った、この人は我が国民を惑わし、カイザルに税金を納めることを禁じ、自分をイエスキリストだと言っていることが分かりました。後のことですけども、十字架につけられた時にですね、これみんな訴えた人がいたというんです。で、また人々の中にはですね、こういうことがありました。マルコの福音書の11章の、前後の言葉です。そして、前を行く者も後に従う者も叫んでいた。途端な祝福あれ、主の皆によって来られる中に、祝福あれ、今来た我らの父、ダビデの国にほざな。一つあったところに、こうしてイエスはエルサレムに宮に入られた。ですから、人々はメシアとしてイエスを崇める。そして、ローマの安定から私たちを解放する預言者、また、ピーにある者、神のメシアとしてですね、崇めている。でも一方ですね、ローマの支配の中に、ヘロデ王のですね、支配の中に、ユダヤ民族とイエス様もその下で生きていかなければならない。さて、どうしたものかというところで、イエス様がですね、返答なさいました。それはですね、お読みしたように、その彼に書いて、なんで書いてあるかということをおっしゃったんですね。10節から20節を見ますと、ここに29節。 納められにするお金を私に見せなさい。そこで彼らはデナリを一枚イエスの元に持ってきて、誰の衝動、誰の命ですか、カイザルだ。まあ、カイザルのものならば、カイザルに、ここでね、返しなさいと言ってるね。カイザルのものなら、カイザルに税金を納めなさい。税金を納めなさい。それに従いなさいと言わないので。カイザルのものはカイザルに返したらどうですか、というふうに言ってるんですね。まあ、私たちはここでイエス様がおっしゃったことは、カイザルから、カイザルの、要するに、ローマ帝国の中において、軍の兵や官兵の恩恵を被っているならば、カイザルからいただいた恩恵と、恩恵に対して、あなた方は感謝して、それを返したらいい。与えられたものは返したらいいんじゃないですか。別に税金を納め、カイザルに税金を納めることによって、カイザルさん、あなたは神よりもすごいですね、あの金やる方だというように服従するんじゃない、与えられたものは感謝して返せばいいんじゃないですかと、イエス様は言っていらっしゃるんですね。そしてさらにですね、さらにあのパウロも他の御言葉を見ても大体そういうことが書いてあるんですね。順番しますが、第一ペテロの2章の13節と、14節に聞くと、人の立てた全ての制度に主の上に従いなさい。それが主権者である王であっても、また悪を行う者を罰し、善を行う者を褒めるように王から使わされた総督であってもそうしなさい。ですから、あのローマ中にですね、知らされたの信仰者といいますか、クリスチャンたちに、ペテロはですね、このように聞いてるんですね。使わされた場所においてで、平和な、また安定した生活をするために、その恩恵に対しては感謝して、そして税金を納めて従いなさい、ね。人が立てた制度であっても、その制度を与えたのは神だから。そして税金を徴収する制度を、この定めては人かもしれない、その当時の施設者であるかもしれないが、それが全てを良しとして神は全ての制度を受け入れていらっしゃるんだから、その神を崇めて、そしてその制度に従うように、そしてその中にあって正しいクリスチャンとして証しの生活をするようにとペテロはですね、教えているんですね。で、あのそれ以外にもですね、いろいろこう書いてあります。エレミアの29章の7節に、私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に委ね、その繁栄はあなた方の繁栄になるからだ。ユダの王ゼデキヤにも私はこの言葉通りに語っている。あなた方はバビロンの王の首輝きに首を差し出し、彼とそのために仕えていきよう。神様がエレミアという預言者を通してですね、バビロン王というか奴隷として引き取られていたところのバビロン王の前に自分の首輝きを、ね、差し出しなさい。奴隷としてあなた方は引き連れていったんだけど、それをですね、あのもう反発しないで、そのことを、この神にあって感謝し、奴隷のところを、奴隷の状況に自分の首を差し出します。そして彼とその民に仕えて、その中においてもクリスチャンとして立派に生きなさい、神の子供たちとして立派に生きようところに神は導いていらっしゃるんですね。ですからどんな時にあっても、私たちクリスチャンというのは全ての制度に従う、そのような義務をですね、私たちは持っている。その2つ込んでですね、ローマ人の手紙の13章を見ますが、同じ理由であなた方は見過ぎを下げるのです。彼らはいつもその務めに励んでいる神のしもべなんです。あなた方は誰にでも義務を果たしなさい。実技を納めなければならない人には実技を納め、税を納めなければならない人には税を納め、恐れなければならない人を恐れ、敬わなければならない人を敬いなさい。これに書いてあるんですね。ですから、すべての権威を持って立っている人というのは、神様のしもべとしてその働きをしているんだ。たまたまその立った人がですね、ちょっと悪意ある人で、間違った悪性をですね、成長するかもしれないが、神に選ばれて彼は一番目を果たして委ねられてしているんだから、その、権威を持っているそのために間違わないように祈りなさい。従うことによって正しくその人が神の前に正しい働きをすることができるように祈りなさい。というふうにですね、パウロは私たちに勧めているんですね。まあ、最近ですね、フェイスブックもそうでありますが、いろいろなニュースをですね、この二月の問題がありますよね。北朝鮮や韓国の弾 外裁判がそれを成立したとか、その後の後継者は日本と、ね、関係が良くない、日韓合意をですね、もう破棄するとか、そういう話もあるし、そしてトランプ大統領は激しいことを言うけども、結局無能な大統領になりたかったという話もまたどこかでトランプでインタビューをするし、もうですね、いろんなことがですね、もう世の中、政治の世界、また経済の世界でも東芝の問題とかいろいろありますよね。まあ、そういうことは、まあ、当然はね、放射能の事故を起こしまして、その補償金を補填するお金がですね、関西電力の方で品薄に私たちの徴収されているとかね、まあ、いろんな話があってですね、何がどうなってるんだろう、本当に、ね、神様は生きていらっしゃるんだろう、善がこの地上で、この世界で神の善が実現するんだろうかと私たちは、とてもと思ってしまうときが、私も思ってしまうときがあるんですね。神様は生きていらっしゃる、働いていらっしゃる、神の管理するところで人はですね、その権威をいただいて国の政策をし、国をですね、運営している、いろいろなこの制度ができている。でも神様は本当に善をなさってますのだろうと、善のように思ってしまうことがあるんですね。でも、聖書は一貫して、使わされた場所において、正しい行いをして、その権威者に従いなさいと私たちに教えているんですね。私たちはそのようにして、聖書の御言葉に従って、神の時が来るまで、神様が大きな決断を持ってこの地上に介入なさるその時を信じて、私たちはそこで清く正しくクリスチャンとして生きなければならないと思うんですね。うん、3月に入りまして、大体グレース工房というのがありまして、そこで、給料計算をするんですけども、先日ですね、ある人が来りました、たくさん行かれますね、まあ、給料だからね、見てね、給料で見てね、たくさん税金とかね、社会保険、もちろん地方負担もありますけども、事業所負担もありまして、たくさん買われてますね。こんなちょっとした、こんなちっぽけな金額なのに、たくさん勝手にこう、買えるんですよ。そうですよ。もうね、国を支えるために私たちは熱心に税金を払ってるんですよ。保険料を払ってるんですよ。まあ、毎月私もですね、残高、引き落としの金額から何十万と落ちていきますよね。もうやめてくれと言っても勝手に落ちているし、そしてまた年に2回 の, その特別なこの給料の金がですね、もう倍額のお金がポンポンとですね、何十万単位、そして100万近いお金がですね、もう毎月のところに取られているんですね。でそれ以外にもですね、あっちにもお金を払わなあかん、こっちにも、まあ、いろいろなことを考えると頭がちっちゃくめっちゃくなるんですね。でその数ごとにね、神様が立てた権威だから、制度だから、そしてこれを払うことによって、今ある、今日ある平和な生活がすることができる。安定した生活をする、それを守ってくださる、守ってくれる日本政府に対して、私は献金しているんだ。祝福を得るために、祝福を持続させ、神の前に平安な人生を歩むために、私はその恩恵に対してお金を払っているのではなくて、この政府に貸し付いてるんじゃないか、この方に従属してるんじゃないか、私はこの何か上にいらっしゃる神に従属して生かされているんだというところで、毎回毎回毎回思いながら感じて税金を払っている。さらに、制度に従うこと、税金に従うことは私たちクリスチャンにとって正しい行いです。そして君が間違わないように祈らなければなりません。権威を持っている人たちが間違わないように神様の前に祈らなければなりません。正しい神の、行いがですね、君を実現できるように私たちは祈らなければなりません。でもじゃあここまで言いますと、イエス様は死んで私たちは何でも神様を従ってはいいのかということです。21節から22節を少し読みますと、後世の一つ従い方もちょっと感じを切れているんです。カイザルのものです。彼らはカイザルのものですと言った。そこでイエスは言われた。それならカイザルのものはカイザルに返しなさい。そして次にですね、私たちクリスチャンこの点をピックアップしなければなりません。それでは、そして神のものは神に返しなさい。この世を受けた恩恵の中、恩恵はこの世のものによって税金という形で返されるでしょう。でも、 神のものは神に返さなければならないんです。私たちクリスチャンは今の人たちと違うところを持っているんです。神様の前に問われているところがあるんですね。神のものは神に返しなさいと教えました。で、神様、私があなたの御言葉に従って命令に従って税金払っているから私もいいでしょ、もう全部私は義務を果たしているから。でも神様の、この世の税金は、ね、修繕人が来ますし、で税務署がですね、やせやいうて補正しますし、市町村がですね、やいやいうて、またそれも社会税事務所も取っていきますし、そうですね、徴収人がいるんですね。でも神様から与えた恩恵を神様にお返しする税金のようなものは徴収するものがいないんです。これが理想なんですね。もちろん聖書の中にはね、従事の捧げ物、感謝の献金、そして日々の御飯を捧げ、そしてあなたの人生の心を欲しいという捧げなさいというそういうものも書いてあります。でもね、神のものは神に返しなさい。私たちは神のものをどこに持っているの？聖書です。神様のものというのは私たち自身は神のものなんですね。まあ、聖書の中にですね、神様がおっしゃっている。あなたは私のもの、ね、私はあなたの主である。あなたの人生そのものは私のものだと言えた神様はですね、私たちにはっきりと宣言していらっしゃる。ですから私たちはですね、自分の命も自分の人生もこれは私のものではないんです。神様によって与えられて生かされ、そして与えられた人生の中で私たちは自由に人生を謳歌しているものなんです。ですから神様のものというのは私たちのもの、私たちそのものっていうんですね。そして私たちはですね、自分の意思を持って自分の気持ちを持って神のものであり、それは私のものと、それを線引きをしながら神様の前に、ね、生贄を捧げて、そして、納税をしながら、神様に納税しながら私たちは生きている。だからそこで私たちは考えなければならないのは、そこまでが自分に神様が与えてくださった私のものだ、そしてそこまでが神様のものとして神が要求なさるものであるか、その線引きは非常に難しいです。まあ聖書を見ればですね、あなた自身を祭壇に捧げて生贄としてあなた自身を捧げなさいというのがあります。あなたの心が欲しいというところがあります。あなたの持っているもの全てを捧げて、そして神に従いとのことが欲しい。また自らの十字架を追って、そして十字架を追うて十字架の道を私に従えという言葉が私たちに伝われています。でも私たちはですね、どこまでが神様のものであり、どこが私たちに与えられた自由の地下というものであるか、非常にその線引きは難しいですね。でもまあちょっとわからないから、まあこれぐらいでいいんちゃうかな、これぐらいの人生やればいいのかな、下手すると天国の門で拒絶されるわけです。でもほとんどのクリスチャンは天国の門を通過して神様の国に入ることができるでしょう。でもそこに入った時に私たちには分からないが、神様から見たら喜びに満ちている人と、喜びが 100% 溢れている人と、少し喜んでいるんだけども、少し本人分からないけども、ちょっと神の目から見たらちょっと弱いな、喜びが弱いな、いろんなそのタイプのいろんなレベルの救われ方、考え方を持っている人はいる。昔朝鮮の戦のメッセージを聞いておりましたときに、この地上でイエス・キリストを信じたらみんな天国に行けます、みんな救いは、この手にしています、命の冠は与えられるでしょう、でも天国に行ったら叶え方が違う。神様を迎えるときに、その時朝鮮で言ったわけですよ、禁止勲章をもらう人と普通の勲章をもらう人、よう頑張ったね、あなたは忠実でね、忠実なしもべだからよくやった、あなたに褒美を取らせよう、禁止勲章を与えて喜んでいる。で、ある人は、ね、よくやったね、頑張ったね、じゃあこ あのメダルと賞状をあげようというふうに違うんだ。なんでその違うのかというたら、それは地上においてどれだけ神のことを思うでいたか、生きていないかの差によるんだ。 例えばこの地上で何をしたとか何をしたとか何を何に導いたとか何に導いたそんなことではない。どれだけ神の御心を知って神様にその技術を捧げて心を委ねて生きたか生きていないかということなんですね。人ではありません。人の数ではありません。献金の数ではありません。そして時間の数ではないかもしれない。でも私たちは神様の世界に行ったらちょうど大きな差がですね出てくるということを知らなければならない。私はクリスチャンになりましたときにですね、聖書で、クリスチャンになったときに、いろんな人が教会に救われてですね、証しをしていました。一人の人は、新進宗教というところにずっと来てですね、もうですね、世の中のもう、いろんなことを体験してですね、もうどこどこまで落ちるという体験だけども、本人はそう言ってました。まあ、落ちて、そこから救われてきた。だから、ね、落ちた分だけバーッと救われたからものすごい喜びがある。私は救われましたってすごい喜んでね、それをじっと見たときにね、散々悪いことをしてね、イエス様したら許されてね、あんなに喜べんならば、ね、早く救われたら損やな。もう世の中のことを全部してね救われたらね、それも許されて喜びに溢れてば、その方が得な人生かなと思う。でも聖書の中を見ると、ね、創造主を幼き時に創造主を覚えること、これ幸いなりと書いてあるんです、うん、そんなことないですやん、ね、十字架で死ぬ時に両側には、ね、強盗が使われて、一人の強盗は散々悪いことしてですね、自分の罪のために今死のう、裁かれて死のうとしているけども、イエス様ごめんなさいと、そのままパラダイスにイエス様と共にその日入ったんでしょ、そう書いたら許されるでしょ。で、散々悪いことをしといて、人の迷惑ばかりしといて、何にもいいことをしないで、そして最後にイエスさんごめんなさいって天国に入ったら、こんなことはありえない。まあ、これ、感謝のことかもしれないけども、で、こんな向こうへないんじゃないか。小さい時からクリスチャンで、クリスチャンの家庭に生まれてね、ね、何も悪いことをしないで、今日の清い生活、正しい生活を、ね、訓練されて、真面目で、世の中のことあんまり知らないけど、神様のことをよく知っているという方が、ずっと一緒にいて、その方も天国に行くんでしょ。ね、だから、知らないで天国に行くのも幸いと聖書が書いてあるけど、この世の中のことをみんな知ってるの、もうね、喜怒哀楽をですね、もう散々世の中で味わって、で、人間の深みを持ったような人が救われたのが得じゃないかなと、この世の中なんですね。でもそれからですね、それからそのことをずっと言っていました。なんでですか？幼い時に何も知らないでイエス様を信じる方が、神様を信じた方が、それ幸いってどういうことですか？全てのことを知っている方がまだね、人にも導き与えることができるし、いい証もできるし、その苦しみを知っているから、喜びもものすごい体現して、全部入るじゃないと、誰ですかと、ここにお祈りしたんですね。そうしましたら、しばらくしたら、そのメッセージ、調査のメッセージありませんけども、世の中のことをいっぱい体験して、この世の罪と悪を散々体験した人は、そのためにどれほど多くの悔い改めと涙を流して悔い改めしなければならないのか、それだけを考えると神様の御心を知るためには一生かかっても私たちは神様に一生かかってもそれを得ることができない。でも神様のことを本当に知りたいと思ってクリスチャンになっていくのに、昔のその悪が迫ってきて、それを妨害して、その悔い改めのために時間を費やさなければならない。そんなこと、無駄なことがないと聖書を通して教えられたんです。ああ、そうか。神様を深く知りたいというクリスチャンの思いが実現するには、で私たちの人生は短すぎる。その短い人生の最後もですね、悪に染まっていたら、その悪の悔い改めばかりで、絡みつくその罪の過去を思い入れたら、ね、それと戦うだけに時間を費やしてしまって、神を深く知ることはできないんだな。あ、神様の側から見たら世の中のことを何年何にも知らなくていいから、私をだけを知って、私を愛して天国に戻る。そして神の御心を本当に、ね、追求する人は、それより神様はこの話を知ると用いられる。だから、ね、幼い時よりも創造主なる神を知ることは、これ幸いなことだということは本当だなと思う。 世の中のことに立てているよりも神様のことを深く知る方が、ね、天に戻った時に、天の国に戻った時にどれほど愛され、どれほど用いられ、どれほど大きな栄光をしてそこで称されるか、そのことを考えると、この地上の富やこの地上の誉れは、これは本当にあなたに過ぎないな、そのように思いになります。もちろんこの地上でね、その名誉とか誉れを得ることも、これは幸いなことです。でもそれは天国に持っていることはできません。今日斉藤先生がちょっとね、救護者の人が亡くなったという話をちょっとされました。ちょうどその亡くなった突然死んだ、ちょうどその1週間ほど前ぐらいに奥さんと2人で話してたんですね。罪に火の灯るような生活をして、まあ、いい職務で、給料も、でもその罪に火の灯るようなもうそういう生活をして、一生懸命お金を貯まったら定期、お金を貯まったら定期をしてる彼女。そしてちょうど奥さんと話し、もうそろそろ定年退職に行きたいし、金もたくさん一生遊んで暮らせるお金が貯まって、蔵も建てられたんです。もうそろそろやめてゆっくりしようか、いうので、ちょっとあることを通して、無呼吸をする証拠の方で、機械がいるんです。でも、ある病気の方にそれを取り除いて、さあ、もう元気になって、もう回復したから、まだ職場復帰するよ、って言うた、その矢先に、転勤されてしまった。まさに私がそれ聞いたときに、聖書のように、ああ、蔵は建てた、安心せよと言うて、そしてその日、愚かなものをあなたの命をこよい限りと神様は手に入れされたのが、内容のことをですね、感謝していただきます。私たちもですね、そして神様の前に、この地上で生きるのは神様です。この地上では一生の人しか感じがないです。でも天の国に戻ったからは、永遠に私たちが神様のことに変え、そして神様その時に富んだものとならなければならない。この地上で富むことは非常に大切かもしれない。でこの地上で富んで神に貧しく、神様の前に貧しいと言っていることがいけない。この地上でも富んで、神によっても富んだ生活をするために、私たちは神のものである、神のものに返すべきものは返すものですね。決心しなければ何事においても、どんな生徒でも喜んで従う。そして従うと同時に、神にも喜んで従う。返すものは、神に返すものは返す。そういう信仰生活を送ってまいりました。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい御名を賛美いたします。今日も御言葉を通して私たちが思わなければならない。私たちが決断しなければならないことを教えてくださったことを感謝します。どうぞ私たちは地上で生きておりますが、神様の前においても私たちは生かされています。そのことをしっかり踏まえて、天の道で入り、天の道にあった生活を計画しながら、思いながら、この地上の生活をする知恵深いものとしてくださいますように、主イエスキリストの皆によって祝福しております。アーメン。